おはようございます。私は成長の絵本部講師の細川康弘です。第4回目の本日は、成長の絵総裁谷口正信先生と、成長の絵城跡会総裁谷口淳子先生の共著、森の中へ行くをテキストに、自然と共に生きるというテーマで話をさせていただきます。私は現在、成長の絵の布教活動を仕事としており、北海道東部の町、北見市にある成長の絵北見教科部に勤めています。北見市は人口約12万人。玉ねぎやビートの名で知られる佐藤大根などの畑作を中心とする農業が盛んな町ですが、少し足を伸ばせば世界遺産で有名な白渡半島、冬場は流氷が押し寄せるオホーツク海、そして屈斜路湖などの湖もあり、山、海、川、湖と自然にとても恵まれたところです。ですから本日のテーマ、自然と共に生きるにふさわしい町に私は住んでいるなと思ってお話をさせていただきます。ご承知の通り、この夏、日本列島は全国的に猛暑や集中豪雨などの異常気象に見舞われました。西日本の各地では連日35度以上の猛暑日が続き、高知県では40度を超えるところもありました。8月下旬、消防庁の調べで5万3000人以上が熱中症で病院に搬送されたと発表されています。一方、東日本や山陰地方の一部では記録的な豪雨により、土砂崩れや家屋が倒壊したり、住民に避難勧告が出るなど、大きな被害に遭った地方もあります。被害に遭われた方にはお見舞い申し上げます。こうした異常気象が最近は毎年発生していますが、これは日本だけではありませんね。熱波による山火事や、干ばつで小麦などの穀物が被害に遭ったり、洪水やハリケーンに襲われて町が壊滅的な被害を受けたという報道は世界中から聞こえてくる時代です。地球全体に何か異変が起きているのでしょうか。有識者からは地球温暖化と関係があるという話を聞きますが、放送をお聞きの皆様はいかが思われますか。ここで本日のテキストの森の中へ行く端書きの3ページを一部省略しながら朗読いたします。8月15日付のニューヨークタイムズ電子版は、今年の異常気象と地球温暖化との関連についての科学者の見解をまとめているが、それを一言で表現すると、多分関係しているというものだ。以前から言われていることだが、温暖化に伴う気候変動の特徴は、夏季の豪雨と異常高温、冬季の豪雪などの激しい気象の変化が起こる機会が増大するということだ。そしてその通りのことが世界中で起こり始めている。朗読を終わります。近年、地球温暖化問題は早急に解決しなければならない世界的な課題だと言われています。この地球温暖化という言葉は、今では誰でも知っていますね。これは、18世紀にイギリスで起きた産業革命によって始まったと言われています。自動車や汽車が発明され、その燃料として石油や石炭などの化石燃料が使われるようになり、そのため車などから排出されるガス、つまり二酸化炭素のことですが、この二酸化炭素が地球全体を覆って太陽の熱を閉じ込め、地表の温度を押し上げる。これが温暖化だと言われます。もう一つの原因は森林資源の乱伐にあると言われます。アマゾンなど地球上には豊かなジャングルがありますが、農地の開拓や先進国による大規模な商業伐採のために森林が吸収する二酸化炭素の量が減り、温暖化を進める大きな原因になってきたようです。この温暖化によって西暦2100年には地球の温度は現在より 1.8 度から4度 上昇を予測し、干ばつによる砂漠化が進んで食料生産が減少し、人類に甚大な影響を与えると予測する環境学者もいるほどです。この放送をお聞きの方も、環境に配慮したエコ生活を心がけている方は多いと思います。むしろ、今の時代、環境意識の薄い人は少ないかもしれませんが、さらに私たち一人一人の普段のエコへの心がけが大切なところですね。では、世界的な地球環境改善への取り組みはどうなんでしょうか。世界各国、それぞれ CO2 削減目標を掲げており、日本政府も2009年時点では、2020年までに温室効果ガスを1990年比で 25% 削減を国際公約しています。ところが、国際会議では各国の思惑や国益が絡んで、世界がまとまって改善努力する方向には向かっていないようです。人間は、誰しも現在の生活が便利で暮らしやすければ、それを変える必要は感じませんし、変えたくないものです。都会生活をしている人ほど、それは強いのではないかと思います。しかし、ここで考えたいのは、便利な生活は一見いいことのようですが、一方で欲望に任せて、自分さえ良ければいいといった利己心を助長し、ある意味では宝を奪う生活にもつながっていると思うのです。今の日本、都会だけでなく、全国どこでもお金を出せば大抵のものは手に入ります。大型スーパーやデパートには食料品や衣類があふれ、レストランには食べたいメニューが写真入りで並び、休日は車に乗って郊外に足を伸ばせば、動物園、遊園地、映画館などの複合施設で家族サービスができる。こんな便利な国ですが、一方ではとても理不尽だと思うことも少なくないですね。例えば、コンビニで売れ残った弁当。これは消費期限直前に全て廃棄処分され、その量はなんと年間で17万トンに上ると言われます。また、デパートなどの冷暖房完備はありがたいですが、夏は冷房が効きすぎて出かける前に長袖の服が必要になり、冬は逆に暖房がきつくて薄手の T シャツで OK などといった話をよく聞きます。しかしこれも電気、ガスの無駄遣いであり、CO2 排出に拍車をかけているとしか思えませんね。大きな矛盾を感じるのはこの放送をお聞きの方も同じではないでしょうか。日本には昔からもったいないという言葉があります。この言葉は、無駄に使わない、ものを大切に使うといった意味があります。日本人には昔から、ものは感謝して使うという国民性があったのですね。ところが、外国にはもったいないに該当する言葉がないそうです。2004年、ノーベル平和賞を受賞したアフリカの環境保護活動家、ワンガリ・マータイさんは、日本人のもったいない精神を称え、この言葉を世界に広めてくれました。しかし、当の我々日本人は、文明の恩恵に酔いしれ、いつの間にか、この尊い心が薄れてきていると感じるのは、私だけではないと思います。ここで本日のテキスト、森の中へ行くの、5ページから6ページを朗読いたします。現在の文明を享受し、それを基礎とした技術や仕事を生活の基盤とする大多数の人々が、化石燃料による文明から脱する方向に政治を動かすことは至難の業だろう。しかし、その一方で、満員電車で老人に席を譲るような正しい行いは、それ自体が偉大な力を持っている。本当は、自分でやりたくても、いろいろな理由をつけて実行しない行為を、目の前で他人がしたとき、自分の中の本心に多くの人が目覚めるに違いない。文明の転換期である今、すでに多くの先人がそういう正しい行いに着手し始めているが、成長の家もその一端を担いたいと思う。朗読を終わります。成長の家では、昭和40年代から50年代にかけて、創始者谷口正治先生は、 当時の公害問題に宗教的な観点から警鐘を鳴らされ、また前総裁谷口清張先生、そして現在は本日のテキストの共著者である総裁谷口正信先生、城跡会総裁谷口淳子先生が様々な機会に環境保全の意義を呼びかけられています。こうした中で平成13年に清張の絵は宗教界で初めて環境マネジメントシステムである ISO14001 の認証を取得。また現在は各地の清張の絵強化部などの事業所が自ら排出する CO2 量を減らし、太陽光発電などの自然エネルギーを利用することで実質的に CO2 の排出をゼロにするという炭素ゼロ運動に取り組んでいます。清張の絵の活動の基本は大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーもすべて神の命、仏の命の現れと拝み、私たち人間も共に生かさせていただくという宗教心にあります。これは昭和5年の立教以来、一貫して変わらない大切な教えです。そこでこの宗教心の現れの一つとして、先月誕生したのが山梨県北杜市に建設された清張の絵国際本部、森の中のオフィスです。清張の絵本部はこれまで東京原宿という都心にあり、昭和29年の落成以来、約60年間教団の中枢機能を果たしてきました。それが八ヶ岳南麓という文字通り森の中に移転されました。それはなぜなのでしょうか。ここで本日のテキスト150ページを朗読いたします。清張の絵は未利用の太陽系エネルギーが豊富にある地域に国際本部を移すのである。何のためか。それはそれらの太陽系エネルギーが人間の生命源でありながら、現代人はその生命源との接点を失いつつあるからだ。生命源の近くに住み、そこで働くことで、人間本来の神聖、仏性の自覚が深まるだけでなく、そこから新たな宝を奪わない自然と共存する文明を築き上げることが、21世紀における人類の使命である。それを人様より少し早く実行するだけなのである。朗読終わります。森の中のオフィスのある八ヶ岳南麓は、日本有数の日照に恵まれた場所と言われます。ここに日本最大級の面積を持つ木造建築を、地元山梨県産の木材9割を使用して建設。また、清張の絵が進める炭素ゼロ運動に基づいて豊かな自然光を使い、太陽光発電やバイオマス発電で電気を生み出すゼロエネルギービルとしても各方面から注目を集めています。ここから清張の家は自然と人間が調和した宝を奪わない新たな文明を世界に発信する。この度そのスタートを切ったわけです。本日のお話の冒頭、私はとても自然豊かな北海道の北見市に住んでいるとお話ししました。私は月に数回、信徒の皆さんが一堂に集まって教えを学ぶ集会に講師として出席することがあります。時には北見から車で片道2時間ほどかかる紋別市や斜里町などに足を運ぶこともありますが、その間の往復がとっても楽しみなんです。それは季節ごとに自然の美を堪能できるからです。北海道特有の地平線まで伸びる田舎の農道を走ると、濃淡を映した山には、エゾマツや白樺などの木が茂り、辺りには様々な花が咲いている。特に、春先に一斉に咲き誇る桜や芝桜、ツツジなどは見事なものです。時々山道でエゾシカやキタキツネに歓迎されるおまけまでついて、びっくりすることもありますが。そんな生活の中で、信徒さんが丹精込めて作ったかぼちゃやじゃがいもをいただいたり、信徒さんの子供たちが 北見京カブの畑で育てた野菜を賞味できるのもまた嬉しいことです。実は北海道東部も日照のとても豊かなところです。北見京カブではこの日照を活用する太陽光発電パネルを平成21年に設置し、京カブ会館で使用する電力の約4割を賄っております。これも自然の恩恵を感じることの一つです。先ほど朗読したテキストの文章にもありましたが、私は今太陽エネルギーを生命の源と感じ、人間本来の神聖仏性の自覚を深めながら毎日仕事をさせていただいているわけです。本当に今の生活と仕事に感謝の思いが湧いてまいります。最後に本日のテキスト森の中へ行くの217ページを一部省略して朗読いたします。これは成長の英創始者谷口正治先生の著書からその一部を引用されたものです。神はすべてのすべてである。一切のものは神の命、知恵、愛の実現であるのである。一枚の木の葉、一輪の草花、日光、空気、水、その他どんな大きいものもどんな小さなものもことごとく神の命、知恵、愛などの実現ならざるものはないのである。私たちを取り巻き、私たちを生かし、私たちを導いていてくださる神の霊の存在を自覚して神に感謝しなければならないのである。朗読を終わります。本日が皆様にとって光り輝く喜び満ちた一日でありますようお祈りしまして、私の話を終わらせていただきます。